Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家詩人の根締正一さん。著書我食に本気なりを踏まえつつ、忘れえぬ味、忘れえぬ人、忘れえぬ時代についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
根締正一、1948年東京都杉並区生まれ、青山学院大学中退、民芸店経営の傍ら詩を書く。81年諸女詩集府で H 賞受賞。88年高円寺純情商店街で直木賞受賞。2008年荒地の恋で中央公論文芸賞受賞。著書多数。最新刊は小学館から出版の我食に本気なり。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家詩人の根締正一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小学館から著書我食に本気なりが出版となっています。この本では根締さんを本気にさせる食べ物の話が、まあ、昭和30年代の高円寺界隈あるいは野球の話などとともに、綴られているというエッセイなんですが、本のタイトルが我食に本気なりと、本気ですか。
本気というか、要するに基本的に昔から食べてたものしか書いてませんので、それで改めて、いや、初めはグルメ本も考えてたんですよね。いろんなところに、まあ、時々食べ行ったりすると、そこがうまいとかまずいとか。でもそういうのは、まあ、俺がやんなくても、別に他の人がやるわけで、ともかく俺が小さい時から出会った食べ物、で、出会った食べ物で、その一体その食べ物って僕にとって何だったのかと、それでこの食べ物の本質って言ったのはどういうものをこの食べ物として規定すればいいのかっていう、それが要するに一番最初考えたのは鰹節だったんですよね。
鰹節
っていうのはもう小さい時から私も自分家が乾物屋だったもんで、なんでこんなに小さい時から、まあ、乾物屋の世界で鰹節との生活ってあるんだけど、特に鰹節ですよね。で、なんで今、この年になって、まだね、じゃあ何が一番好きかって言ったら、やっぱり鰹節に、あの、粉鰹に醤油かけて、で、食べるのが、やっぱり一番好きなんですよね。で、こんだけ長く付き合ってきて、まだ好きなのかって、これ何なのかなと思って、で、それをちょっと一回目書き始めたら、あ、そういえば他にも食べ物あるな、とかね。いや、だから毎日本当に鰹節でも、うちの親父が削ってた、はい、あの削りのカスみたいな鰹節でうどんなんか作ってたり、はい、もう本当に毎日食べてたわけですよね。普通だったら嫌になるはずなんですけどそれが嫌にならずになんでここまで来ちゃったのかなっていうのは、それからやっぱり自分とこの生活、鰹節っていうのが、うちの生活の売り上げの占める割合って大きかったんですよね。それで日本橋なんかに大きい、はい、あの鰹節屋があるんですけども、まあ、そこがうち の, あの式出物に可愛がってくれた結婚式場があったんですが、そこになんかね、今度は式出物をそこが入れるんじゃないかとかいろいろ噂話がありました。で、うちの親父結構浮き足立っちゃってうちの生活こっちはダメになっちゃうかもしれないって、もうまた貧乏かもしれないみたいなことになっちゃうんでその割と我が家でも鰹節っていうのは、まあ食べるのも好きだったんですけども、生活の占める割合っていうのは割と大きかったんですよね。だから子供にとっても、あ、鰹節っていうのはうちの生活の柱なんだから、これ取られちゃったら大変だよねって思いながら、 一生懸命だから鰹節の手伝いっての粉がつおにしたりとか、うん、うちの親父が削り器で削ったりとか、うん、そういうのは店の中でも一番やっぱり鰹節の手伝いっていうのは一番やってましたよね。まずそこから始めなきゃいけないのかなっていうのはこの本の、ね、
そうですか、はい、ということはもう講師ともどももうねじめ家にとって鰹節は本当にこうガッと大黒柱ど真ん中に立ってる、
いやいや、うん、まあ、ど真ん中で立ってたんですけども、うん、中央線の高円寺で生まれてますとなんかねやっぱり日本橋とかああいう老舗に対してねひがみ根性が強かったんだね。で高円寺っていうのは新宿が、まあ、当時僕らの子供の頃新宿っていうのはすごいパワーがあって、うん、パワーのある街だったもんで、うん、こっちには新宿があるんだよ冗談じゃないや日本橋じゃないかみたいな。だからうちの親父も俺もそうなんだけど、うん、鰹節に対する知識が全くないんだよね。
でもそれ売ってるわけですよ。
いや売ってるんだけど要するに地方から来て鰹節が届いて、
はい、
でなんかその青カビが生えててその青カビがどういう意味があってとか、うん、その鰹節ができる過程とかそういうの全く知らなかったわけですよね。そのくせに冗談じゃないと日本橋なんかに負けるわけないなんて、ね、だいぶ突っ張らかってるところがでそういう反省も含めてねやっぱりこれはちゃんと勉強しなきゃいけないんだなっていうのはありましたよね。
そうですか。じゃあそれも一回整理する意味も込めて、
は
い、まあでもそれほどまでにこう太い柱であった鰹節ですけども、はい、やっぱりもうなくてはならない存在だったんですね。
そうですね、もちろんその栄養もあるし、うん、そのなんだろう、それで僕はタゴというところに行ったんですよね。まあ、静岡、焼津ですけど、ね、まあ、焼津のすぐ近くなんですけど、はい、うん、そこで昔ながらのその鰹節の作り方っていう、そのもう今3軒ぐらいしかないのかな、うん、もうそれも本当にゆったりとした気持ちでなんとなくこうのんびりした時間が流れてるんですよそこだけね、うん、だからあこうやって鰹節っていうのは作られるんだなと思って、もう大量生産とかそういうことじゃなくて、うん、鰹節の場合一番カビ付けっていうのは大事なんですよね。で湿度とか、うん、それでそういう部屋があって決められた湿度で温度で、うん、それでカビがつくわけですよね。そうするとそのカビを取って、うん、またもう一回カビをつけるわけですよね。でまた取って、だからある意味でカビ付けが回数が多いほどいいわけなんです、うん、鰹節っていうのはね、うん、ところが今なんかいろいろ問題が今ありますけども、うん、1回しかカビ付けしてないのに、うん、なんか4回ぐらいしたようなことをやった、この前ちょっと事件がありましたけどね、そういうので問題になってるのがあったんですけども、うん、だから割とそういうカビ付けっていうのはある意味で鰹節の持っている例えば出汁を作るときに、うん、出汁のちょっとこう気分みとか、うんうん、それからなんか苦みとかね、そういうものがやっぱりカビ付けっていうのは多ければ多いほどそういうものが少なくなってるんですね、気分みとかそういう、うんうんうん、だから京都なんかのすごい薄い出汁でもなんかねスーッとこうなんかこうものすごく溶けてて薄味で、でもなんかこう出汁がよく出てるよねっていうのはあるんだけど、あれやっぱり相当やっぱりカビ付けをやってるものなんですよね、
う
ん、
何度も何度も
何度もや
る、はい、
でそうしないとやっぱり鰹節の栄養価も出ないし、うん、鰹節のいいところって出ないんですよね、うん、でそういうのをもう今珍しいんですよ、4回もカビ付けやっている、うん、そういう鰹節のね生産所っていうのはね、うん、それがタゴっていうところにもう少なくなっちゃいましたけど、うん、そこしかないんですよね。
おそうですか。
それでまあ、うん、多分そんなに儲かるわけでもないと思うんですが、
まあ、
で
も時間も手間もかかりますからね。
それでまあそれでも頑張って、
うん、
それを見た時にああ俺はもう何にも知らなかったなっていう、ただなんか結婚式場で取られそうだっていうなんかねそういう思いだけでね、
まあまあそれはそれでね、
まあ、まあそれは子供だからしょうがないんですけど、うんあそうじゃん。でもやっぱりそうやって発酵じゃないんだけど、うん、ゆっくり時間をかけて作っていくものっていうのは絶対悪くないっていう、
うん
う
ん、
そういうものはやっぱりで作ってる人はねやっぱりね、うん、鰹節みたいな人たちなんですよね、言い方おかしいんだけど、
お
人間もなんかねすごくゆっくり発酵されていくっていうか、
熟成が進んでる、
うん、のんびりしてるし、で僕も考えてみたら高円寺純情商店街っていう小説で、まあ、直木賞最初いただいたんですけども、 あれやっぱり3年から4年かかってたんですよね。
かなり熟成させた。
そうそうそう。新潮社っていうとこ行くと、うん、もう編集者が待ってくれてて、ねじめさん、ここはもうこんなに言いたいことをいっぱい言うんじゃなくて、やっぱりもう一つでいいんじゃないですか、言いたいことをきっちり一つ言いましょうっていうね。それでいつもそのメモに書かれてたのは、今回はなんとかの巻っていう。今回はなんとかの巻って一つのテーマでもういいと。
なるほど。
でもその3年間か4年間、うん、っていう月日はね、やっぱりものすごく今までの僕の文筆生活っていうか物書きの生活の中ではものすごくゆったりした時間でしたよね。やっぱりあの声に順序ってやっぱり今読んでも初々しいし、あ、ものすごく時間かけて書いてたっていうのは分かりますよね。
何度も噛みつけしてるわけ
です。そうです、そうです。もう間違いなく4回やってますよ。
4回やってます。もう4回どこじゃないから、ね、相当手間暇かけて噛みつけて、
そう
熟成させてるわけですね。
そういうことなんですよね。
でも逆に言うと、ではそうやって熟成させたものだからこそ本気になれるみたいな。
そうですね。だから、今もそうなんですけど、まあ見切り発車で小説書いちゃったり、追われちゃっていろいろあるけども、基本的には、自分の書いてるものっていうのはやっぱり、読んだ人がやっぱりどっかで得したり、あ、この値段の割だったらこれねじめさん頑張って書いてるよねっていう、本当得したよねっていう気持ちにさせないと、いけないんじゃないかなっていうのは ありますよね。だから多分この我職人本気なりというのも俺は相当濃いと思いますよ。
相当何度も噛みついてるぞっていう、
この本枯節から始まって最後まで、皆さん読めるかなって心配なぐらい、でも濃いっていうのはいいことだと私は思ってるんですよ。
いや、かなり濃厚ですし、まあでも、その出てくる食材というか、まあ、食べ物的には、もうおなじみのものばっかり
そうですよ、ね、
なわけで、逆に、だからそれでは、移入できるしっていう部分があります
よね。
す
ね、皆さん、お米食べてない人って、そうはいませんからね。
ですね。本当ね、取り上げるのは、それこそお米だったり、ね、カレーライスだったりとか、ね、ソーセージだったりとか、もう本当に、いつも食べてるラーメンだったりとかね、
それも何て言いますか、カレーの店っていっぱいあるけども、そういうことじゃなくてね、僕とカレーライス、僕とカレーっていう関係っていうのかな、そういうなんか僕とさつま揚げっていうの、僕と柿の種ってなんか分かんないんだけど、そういうその食べ物と一対一の関係の中で何が見えてくるかなっていうのは、だから僕らにとっての段階、特に段階の世代ですよね、
はい、
段階の世代がシュークリームっていうのは出てた時のあの驚きとか、今考えてみたら海苔みたいなシュークリームでしたけど、でもあれはやっぱり出た時は、うまかったですよね。で、友達が和菓子屋やってて、和菓子屋でシュークリーム売ってたんですけど、深夜遊び行ったりなんかすると、ねじめ腹いってるかって、シュークリーム食うかっていうか、いいなと思ってシュークリーム食えるのかなと思ったら、シュークリームの皮だけくれたりなんかしてね、中身入ってなんか、それでも皮だけでも欲しかったような記憶がありますもんね。
なるほど。まあそれもこれも含めて、だからその、いわゆる、もう例えば、ねじめさんなら60年の月日がこう熟成させている味の関係なわけですね、
そういうものを選んで、書きましたね。
なるほど、なるほど。
それでまあ、特に寂しいのは、もうこれを書いてる連載、まあ3年やってたんですけど、もう3年の間に辞めちゃう店が随分ですよね。継ぐ人がいなくなっちゃったりね、とか。それはちょっと驚きでしたよね。寂しかったしね。まあ、そういうこともあるし、それから特に醤油とか、スイカ、
はい、
僕はスイカすごく好きなんですよね。今、果物で何が一番好きかって言われたら、まあ梨とスイカっていうのは基本的にあるんですけど、スイカの楽しみ方、スイカになぜこだわるかっていうと、よくスイカが甘くなくて怒ったりするじゃないですか。なんだよ、このスイカ。外れちゃったよってあるじゃないですか。でもスイカって、別にいいんですよね。当たり外れがあるから面白いんですよね。よくスイカ、ポンポンって叩いてんじゃないですか。あれパフォーマンスで怪しいんですよ、あれ。大体あんなもんね、当たるわけないよ、俺に言わせればさ。それはもう小さい時から分かってます。うち、隣が果物だったから、一応格好やってんだけど、絶対甘くないよな、とか、そんなこと思いながら見てたんだけど。でもね、スイカって、そうやって、親父と二人でスイカを重いから持って帰ってきて、親父どうだろう、甘いかな、甘くないかな、って言いながら、やっぱり包丁入れるわけですよね。で、その時に、全く甘くない時あるわけですよね。ああ、ダメだった。
大外れがあるわけ
だ、でもなんかその、 それで怒らない。怒る食べ物じゃないんだよね。だから当たり外れを楽しむっていうか。あ、
それもひっくるめて。
そう、スイカなんですよね。だからそういう食べ物だということを、これを書いてるうちに僕は発見したんですよね、やっぱりね。そういうところで自分は小さい時から、あ、スイカを楽しんでたなっていう。別にスイカが甘くて、また文句言って、甘いのに帰ろうなんて一度も言ったことないし。でもね、帰ろうと言いたくなるような、メロンはちょっと言いたくなっちゃうとかあるんだけどね。
スイカ、
スイカは言っちゃいけないなっていうのは。
なるほど、なるほど。そういう当たり外れの、なんか、いわゆるエンターテインメント性も
含めて。そう、含めて、スイカなんですよね。なるほど。だからそういうのは、書いてるうちに見えてきた、やっぱホットドッグとか、後楽研究所で、初めてホットドッグ食った時の、もう嬉しかったですよね、ホットドッグ食って。初めて、あれは金田の4打席4三振の野球の試合見に行ったの初めて僕は後楽園球場に行った。
長島デビューの時。
そうです。あれを見に、僕は後楽園球場、あれが初めて行った試合だったんですけど。
うわ、歴史の証人だ。
そうです。だから、その時にホットドッグ食べたんですけど、あのホットドッグの味っていうのが、もう基本的に僕の中に染みついてるんですよね。
ああ、それがもうスタンダードになってる
んですね。そう、だから、他のホットドッグもあのホットドッグじゃなきゃダメなんですよね。後楽園球場のホットドッグじゃないと、あれがもう味の基準になってるわけですよね。
なるほど、なるほど。で、そこで金田が投げて、長島が三振してる状況があって、その味になってる
んですよ。そうそう、それも含めて味なんですよね。坂崎がいたりさ。ヨナミネがいたり、そういう選手たちがやっぱり活躍して、ピッチャー藤田がいてね、で金田もちろん含めて、そういう、そういう選手の味も、そのホットドッグの中に染み込んでるわけですよね。
なるほど、なるほど。
だからうまいの当たり前なんですよ。
それはもう昭和33年から、そう、同じ味
で、ホットドッグなんか、食べたことなかったしね。これはね、皆さん、今の子、人分かんないと思うんだけど、ホットドッグってのはもう大変な食べ物で、親戚のおじさんが、翔ちゃん、俺んち今日ホットドッグ作るから食いに来いっすと、ホットドッグ作るのみたいなさ、すごいなーみたいな。
派手の食べ物ですね。
東中野まで行きましたよ、食べに。だからまあ、なんだろう。ホットドッグには野球が詰まってて、おじさんが、亡くなったおじさんがね、いろいろ思い出したり。だから、なんかこう、でもこの前ちょっといろいろ調べたら、やっぱりなんか、そういう人多いみたいね。後楽園球場の最初のあのホットドッグの味を求めてる人が多くて、なるべくやっぱりあの味を崩すまいとしてるとこあるんだけど、でもやっぱりあのままじゃ、やっぱり時代が変わるとね、塩分とか、なんかいろいろ。
まあ素材も違うでしょ
うね。違うしね、パンも多分違ってると思うんですよね。いろいろ変えるんだけども、でもやっぱりその、後楽園球場の昭和30年代の、ホットドッグの味を、どうにかいい形で、ちょっと残そうというか、そういう努力をしてるという、ことをなんか言いましたけどね。
それはそれでね、でも、嬉しいことですけど ね、 ね。そうか。でもそうやって、そういう、まあ、本気になれる食べ物がいろいろある中で、現代人の食との関わりで、ねじめさんがそういうお感じになる、思いになるっていうことは。
僕は、極めて健康とか、そういう食べ物って、この頃ね、いろいろ健康気遣ってる人が、あんまりそういう方は、ないんですよ。基本的に、安くて、うまいっていうのは基本です。
安くてうまい。
うまい。それから、行列しない。
行列しない。
行列してまで食べない。わざわざ遠くまで行かない。なるべく近場で、安くてうまいっていうものが非常に、私にとっての、まあ一つの、基準っていうのかな、食べ物のなんかこう基準になってることは間違いないですよね。それでまあ基本的にはご飯と味噌汁とそれから漬物、これがまあ基本的にあればいいという、あとちょっと納豆がついてればいいっていうのは基本的にはありますよね。それで一月に一回ステーキが来て、まあ、だんだん贅沢になってきますけどステーキと焼肉なんていうのもまあ嫌いじゃないですけども、まあ、素食っていうのは、まあ、基本的に素食な感じありますけど。
なるほど、なるほど。じゃあ別にそれはもう安くてうまければっていう大前提があれば、とりあえず OK。
OK ですね。私はもうそんなに文句は言いません。
でも、その、一般的には、例えばそれこそ行列の店とかいっぱいあったりするわけじゃないですか。それを見て、どういう感じを。
だから、 しょうがない、並んでるんだったらまた明日にしようかなと思って。いつ行っても並んでたりなんかするんだけど、いつまで経っても食べられないっていうところあるんだけど、でもそれはいいんじゃないかなっていう、でも時々、いろいろ聞いてみると、行列してんだけど、この時間帯だと、空いてる、必ずあるんですよね。
ああ、この、狭間みたいな。
狭間、そこを狙って、行ったりすることはありますよね。
そうですか、なるほどね。
みんな、そうするとみんな狭間みたいな顔してる人ばっかり、なんか見てますけどね。
そうか。まあでも、基本は本当安くてうまいものと。
そうですね。だから、まあ、地方なんか行っても、本当に、呼ばれて行くときもやっぱり、安くてうまい寿司屋とか、多分ここに出てるお寿司屋さんも本当に安いっていうか、高くないお寿司屋さんばっかですよね。
なるほどなるほど、はい、じゃあそこはもうブレずにというところですね。
そうですね、
はい、Let's get knowledge with fun. さてこの本は当然まあ食の話がメインディッシュなんですけど、はい、かなりの頻度で野球の話も出てくる、まあ、その中でもかなりの頻度で長嶋茂雄が出てくる。やっぱり長嶋茂雄ねえ、ねじめさんが語る上で外せないのかなという感じです。改めてですね。
はい。
長嶋茂雄、どこがどう、ねじめさんを夢中にさせるんですかね。
いや、まあ、何せ長嶋なんてかっこよかったですよ。
かっこいい。
もうかっこいいっていうのは、ともかく、一塁走っていく、ベースを突き抜ける瞬間、あれかっこいいし、二塁、今思えば相当一塁ベースの回り方オーバーランですよね。相当オーバーランでも手をこの中で回しながら、なんかいろいろバランス取りながら走ってるのは、それがかっこよかったし、スライディングも本当に思いっきり良いし、で、二塁ベースから三塁回る、それもオーバーランですよね。オーバーランだけども、本当に右に滑り込むのか左に行くのかわからないんだけど、その判断で滑り込むんだけど、ともかく走り方、打ち方、ユニフォームの着方、すべて、ダンディって言うんだけど、ともかっこいいっていうのが、一言で言えば、三振してもかっこいいし、トンネルしてもかっこいいし、随分あれですよ、エラーも結構長嶋さん多かったり、それから、ダブルプレーももちろんね、多かったし、多いんだけど、なんかダブルプレーですごくがっかりして、ベンチに帰ってきてね、なんかもう首をひねってなんかがっかりして帰ってくるのもかっこいいというね。すべてかっこよかったってな。
それは長嶋以前にはなかったんですか？
ないですよ。
ないですか？
ええ、その前は巨人の三塁っていうのは、確か土屋っていう人を守ってたんですよね。で、これはね、眠り京志郎ってあだ名でね、アクションもあんまりそのオーバーなとこもないし。だから余計長嶋さんと対照的だったとこあるんですけど、長嶋さんが来たためにセカンドに回っちゃったりなんかした人なんですけどね。土屋さんが非常に対照的だったっていうのもあるんだけど、それでやっぱり肝心なところでね、よく王さんもよく言ってるんですけども、ワンちゃん打たないでくれと、俺がいるんだから頼むよと。もうなんかね、バッターボックスは入りたく、もう早く入りたくてしょうがない。ワクワクしてるっていう。
もう4番なのに3番のところで行きた
い。そう。お願いだからワンちゃん打てないでくれと。頼むぐらい、普通は、まあ、緊張したりとかですね、そういうのってのは嫌じゃないですか。自分のとこチャンス回ってくるなんてさ。
そうですよね。
そうじゃないんだよね。もう、嬉しくてしょうがないんだよね。それで、ショートゴロも、広岡さんのショートゴロも、全部取っちゃうし、まあ、セカンドゴロまで取り行ったことあるからね、長嶋さんね。だからもう、みんななんていうの、取れるもんなら全部取っちゃうって。で、取れないのと諦めも早いんですけどね、そういうのね。で、広岡さん、あと苦労してる、なんかいろいろやるんだけど。そういうところは、それで長嶋さんだけはなんかね、グラウンドでカメラマンと話をしたりとか、お客さんと話をしたりとか、なんかもうなんだろう、普通はそういうのルールではいけないんですよね。お客さんと話したりいけないんだけど、長嶋さんだけは本当に自由にやってましたよね。だから、ね、一つ一つの、だからゴロなんかでも、普通はゴロっていうのはなんかこう、バシッと受け止めて、それで一塁投げるなんだけど、長嶋さんの場合ゴロが来るとよちよち歩きの赤ん坊が向こうからこう、あ転ぶよ、危ない危ないって言うんで、なんかこう抱きかかえるようにゴロを取るんですよね。で、一塁に送り届けるというか、ボールをちゃんと
なるほど、
だからね、そういうなんかボールに対する優しさ、
それ
で 来てボールを打ってガチャーンって打んじゃないんだよね、うん、なんかねボールがね長嶋さんに打たれると嬉しいような感じで、ね、カツーンっていうかなんかねあのボールがなんか長嶋さんに打たれる喜びじゃないんだけど、うん、ボールと戯れてるっていうその、うん、そういうタイプですよね。だから、うん、それがすごくボールと喧嘩してないっていうところが、
なるほどなるほど、
本当にそれがねボールと楽しそうに遊んでるっていうのは、うん、長嶋さん見てて、
うんうん、
一郎になるとなんかどっちかというともうボールとなんていうんだろう、受け流すっていうのかな、
うんうんうん、
スッと受け流して打って、で、うん、落合はどっちかというとボールを学習するっていうかね、いろんなやっぱりタイプが一流の選手になるとありますよね、
うんうん、
長嶋さんはやっぱりボールと戯れるっていうのが一番やっぱり言い方としては正確かもしれませんよね、うん、
なるほど、
だから私はもう素晴らしい絵とか、うん、世界的な名画を見た時に感動した時っていうのは全部そういう時は長嶋茂雄的っていうふうに私は名付けているぐらい今日はもう上野の美術館で長嶋茂雄的なものをいっぱい見ちゃったよっていうさいい小説を読んでも全部長嶋茂雄的というふうに、
なるほど、
ええ、
もうだから心が揺さぶられる、もう最上級が
そう長嶋茂雄的
なわけです、
読んでますけどね
なるほど、はい、ということはじゃあもう唯一無二というかもうそこ以上のものはありえないぐらいの感じ、
ありえないですよ、
ありえない、
だってこの世に生まれて、うん、長嶋さんと出会えてさ、
うん、
長嶋さんってこの世の人じゃないんですから本当は
違うんですか、違うんですか、
この世に紛れて来ちゃった人なんですねこの世に紛れた人にたまたま僕は出会えたわけで、その人を大事に しないでどうすんのかというね、
なるほど、
だから僕はやっぱり生まれてきてよかったっていうのは長嶋さんに出会えてよかったっていうのは、それでこの前は、まあ、中央の文芸賞をいただいて、うん、長嶋さんがメッセージくれたんですよね、うん、僕はアリシの恋っていう小説で撮ったんですけど、でその第一声がすごいんですよね、ねじめさん中央の文芸賞おめでとうございます、アリシよかったですね、でも私まだ読んでないんですってその読んでなくても分かりますという、そのいいに決まってますっていう、そのメッセージ、私は涙出ましたよね、本当に長嶋さん応援してきてね、よかったと思いますね。この我職人本気何の時もここにも書いたんですけども、長嶋さんが最後の年の監督だったかな、巨人の長嶋さんにご挨拶しに行ったんですよね、キャンプの宮崎にね、監督室にね、そしたらねじめさんあれですか、今日は昼ご飯はどうです食べてますかっていうか、いやまだ食べてないんです、あそうですかって、じゃあうな重でいいですかって言うんで、うな重取ってくれて、で監督室で2人でうな重食べたんです、もう喉通らなかったね、うな重がね、
長嶋茂雄と足で
そう、
うな重2
人だけ、あとで中畑さん入ってきちゃったんでね中畑さん来るなと思ったんだけど、それ確かオープン戦だったんですよね、うん、巨人対広島のオープン戦で、うん、で試合、それ長嶋さん、じゃあこれからオープン戦見させていただいて、本当にごちそうさまでしたってご挨拶して、うん、オープン戦を見て、
うん、
それで、あ今日は良かったなって、長嶋さんと食べれて良かったなと思って、今度はで宮崎空港まで戻ってきて、
うん、
そしたら長嶋さんのマネージャーの方から電話があって、今どこにいらっしゃいますかって、
うん、
いやもう今、あの空港、
うん、
あ空港ですか、いや、監督がこれから夜のお食事にって言われたんですよね。もうすぐ戻りましたよね。で、青島ホテルの巨人軍の、
うん、
今度はフグをごちそうになったりしました。それでこれも書いてます。さつま揚げをね。さつま揚げをごちそうになったり。うん、あれやっぱり一生の思い出ですよね。
いやそれは人生最高の日の
僕はだから、その時に、うん、自慢しちゃいけないな、今なんか自慢僕してるつもりはないですよ、全然。うん、ないんですけど、僕はファンの代表としてね、僕はご一緒になったと、その時にいけないと思った、これはなんかね俺なんか自慢して人様に自慢しちゃいけない、
なるほど、
あくまで長嶋ファンの代表として今日は僕は呼ばれたんだとご一緒様でしたっていう、そういう職にまつわるね、そういう長嶋さんの思い出もありますよね。
いやすごい経験ですね、それはね、またね、
そう後でまた中畑さん来てましたけどね
中畑
清志郎、中畑さんいい人ですけども本当にいい人なんですけど、ね、大好きな人です。
そうですか、はい、でもちょっとねそこの場にはみたいな、うん、そうですか、今のプロ野球で長嶋さんに近い存在なんてありえるんですか、そうすると、
まあ対局というのかな、うん、そういう意味では今中日の監督落合
さん、
落合博満さんはやっぱり、うん、 僕は1年目の時から好きでしたね。
お
あの1年目の監督の時に1軍2軍を全部、うん、あの一緒にして、うん、その前はいわゆる山田監督星野監督ずっとこう来たわけですけど、うん、なんかねこの自分の目でねともかく選手を本当にこいつは有名なんだけど結構こう知れてんだけど本当にうまいのかどうかっていうことを1軍2軍関係なくあの年そうなんですよね全員こう同じ場所で、
うんうん、
あのキャンプ地のその上の方から見たり、下から見たりとか選手たちをいろんな角度から、
うんうん、
あの見てましたよね、
うん、
で落合さん自身が自分で、まあ、言い方悪いけど値段をつけるっていうか、
うんうん、
この選手はあ実際は例えばその点数で言えばね60点って世間では言われてるけどなんだよ40点ぐらいしかないなとか、
うんうんうん、
あこの選手はなんか世間的に40点って言われてんだけど81点じゃないのかなとか全部自分の目で一回張り替えましたよね、
うんうんうん、
なんかこう値段というか点数をねでそういうことをきちっとやれてそれで今の中日の戦力がどんなものかっていうか、うん、それで補強もしなかったし、うんうん、とりあえず冷蔵庫にある今ある素材でやれるギリギリの料理をとりあえず作って、
うんうん
うん、見ようというそういうことのなんかそのなんて言うんだろうそういうのが好きなのかもしれない逆に言うとね、うんうん、あるものでだからすごくある意味日本人的ですよね日本人ってのはもともとそういうとこあるわけですよねあるものを
うまく使って
一番いいものを作っていくという日本人的な野球っていうのかな、うん、そういうものを落合さんに感じましたよね、
うん、
それでまたその目がね正しかったよね、
うんまあ、実際ね実日本人もあるし、
森野も出てきましたよね森野はやっぱり評価として多分高かったと思うんだけどそれでもっと偉いのは、うんある意味で再生させたり、
うんうん、
新しい新人の選手を見つけ出したりするんだけど野村さんの僕が嫌いなところは野村再生工場の工場としてなんかハンコを押すんですよ、
うん、
僕が見つけたというハンコをこうペタッとね落合さんハンコ押さないんだ
まあやれよと
そうだから
行ってこい
うん、ハンコしたら責任だってさお前が頑張るんだろうと、うん、俺は一応お前を才能あると思うよと、
うん、
力量あると思うよと、うん、でも頑張るのはお前だろ
う
と、
うん、
でお前が頑張んなきゃやっぱりあと2年したら引退しちゃうかも分かんないんだから、うん、俺は知らないよとでも間違いなくお前が才能あるよとでハンコを押さないっていうのはいいんですよ、
うん、
あとはお前が頑張れっていうさ、
うん、
野村さんはいつか見つけてハンコをしてちょっと活躍するとどうだ俺が押したハンコだろというさ見えるだろこれ野村っていうのがさっていう、まあ、それはわかるよ気持ちとしてはわかりますよね、
うんまあ、そうです
わかりますよ、
うんうん、
でも落合監督ってのはそういうところがないっていうのは、
うんうん、
すごくある意味で冷たいですよね
まあそうですね、う
ん、あとお前が早がっていかないとどうしようもないという、
うん、
あとは野球というものがプロ野球が頂点として社会人野球があったりして大学野球があってこうピラミッド状になってるんだけど、うん、彼の生まれた八郎方っていうのは野球のメッカなんだけど秋田のね、うんやっぱり野球が好きであの雪の中の寒い本当にさ寒い中で野球冬も多分やってたと思うんだけどなんかあの中で見た野球っていうのが彼の野球なんだよね、
うん、
本当の野球なんだよねだから野球っていうのは真っ暗になるまで腹ペコになるまでやって母ちゃん腹いったもうただいまっていうのは基本的にその野球の原点というか、
うんうん、
でやっぱり中日が今一番練習するっていうのは真っ暗になるまで野球って腹ペコペコになるまで練習やって一番今12球団で練習やりますよね、うんうん、あの基本っていうのはやっぱりあの落合氏の八郎方の見た自分がやってきた野球、
うんうん、
でそういうなんて言うんだろうなんてプロ野球もある意味で草野球とかそういうなんか区別がないっていう、うん、野球は野球だよねっていうところがだから野球のグラウンドの中でしか人間 を信じないっていうの、
うん、
あのグラウンドの外でいくら人が良くてもダメだとやっぱりグラウンドの中でしかその本人の本質っていうのは見えてこないっていうことをすごくよく分かってる人ですよね、
うん、
でそれが非常によく見えるっていうの、
うん、
彼が今どういうふうに調子悪くてどこが今足んなくてとか、
うんうんうん
それで前なんかも確か立浪がホームラン打って回って帰ってきたら あのその前になんか荒木がなんかちょっとバンとかなんか失敗してすごく怒ってたんですよね、うんうん、もうずっと怒ってんですよね。立浪ホームラン打ってもまだ怒ってんですよね。やっぱり 気になるとやっぱり野球に入っちゃうともう夢中になっちゃうっていう、うん、野球は本当に野球は好きですね。で彼の人生それこそ日比谷公園で五円玉しかなくなっちゃって、それでなんかいろいろ説あるんだけど、人生本当にもうこんなことでいいんだろうかというその五円玉を握りしめてて、そうだ俺はやっぱり野球しかないんだっていう、自分がなんかこう野球しかないっていうことを一回客観的に見れる、うん、そういう状況のどん底の生活を自分の身をそこに置いてしまった、まああえて置いたわけじゃないんだけど、うん、やっぱりそういうとこに自分が置かれちゃったという、そういう時に本当に自分が野球が好きだっていうことが彼は分かったんだよね、うん、私はまあ日比谷公園五円玉事件って自分勝手に名付けてるんだけど、だからそういうことがいっぱいあるんですよ、うん、彼にはね、うん、野球と向き合う態度って意味でね、うん、落合監督が現役の時長嶋さんの下で働いてて、うん、長嶋さんが落合がホームラン打った時に再敬礼した、うん、帽子取ってね、
はい、
あのシーンというのは僕は一生忘れませんよね。落合氏も長嶋さんの大ファンで、僕と同じようにだから、まあはっきり言って僕がファーストを巨人で守ってるようなもんなんですよ。
なるほど、なるほど、
はい、そのぐらい落合っていうのは長嶋さんを愛してるっていう、でも長嶋さんを愛するっていうことはこれは非常に難しいことなんですよ。
難しい。
みんなができることじゃないんですよね。じゃあ長年ずっとやっぱり長嶋さんの本質っていうものを見抜くっていうのは、うん、長嶋さんほど野球っていうものに対して身を犠牲にして普通の人が持っているものを全て失って野球というものに一生懸命生きた人ですよね、うん、全部失っちゃった人ですよね。それはまあ一茂君なんか随分ある意味で見えないところで苦労したと思うんですけど、うん、でそういうことを落合博満っていう人も分かってる。でもそれは普通の人はなかなかわからないこと。野球選手って意外と野球だけやってればいいっていうのがあるんだけど、落合っていう人はちゃんと見抜いてるよね。で長嶋さんのことを恨んだこともあると思うんだけど、今長嶋修行のあの凄さ、圧倒的に勝たなきゃいけないという、でいつもやっぱりお客さんは違うんだから、あの後楽園球場に来るお客さんっていうのはそれは毎日違うわけですよね。だから一試合でも手抜いちゃいけないっていう、そういうなんかこう今までは多分落合氏っていうのは現役の時は今日は勝てないと思うと手抜いてたと思うよあの人は、でも、ね、今ねそういう気持ちはないと思う。全部やっぱり長嶋さんの教えじゃないんだけど、全部勝たなきゃいけないと思って今野球やってると思いますよね。
方法論的にはまあ長嶋の野球と落合の野球はまあ違うかもしれないけど、ええ、その本質的なところはかなり通底してるという
、ええ、そうやっぱり野球ですよ、うん、だからね僕はあの落合さんのことを調べて不思議だと思ったのは、うん、長嶋さんよく石になんか切れ巻いて野球やったなって話をさ、うん、長嶋さん言うわけですよね。と長嶋さんの時代よくわかります、うん、でも俺の時はそんなのなかったですよ、切れ巻いて石に切れ巻いただね、落合さんはやっぱりあの八郎畑姉の、うん、やっぱり近くってボールに切れ巻いて野球やってたんだよね。だからある意味で長嶋さんと年は違うんだけど、やってた野球って同じ野球子供の時やってんですよね。
なるほど。
あ、そういうとこもすごい共通点あんのかなとかね、それにはちょっと驚きましたよ。
あ、そうか。
だからあの人ね本当に俺より年下なのかなと思ってやりますよね。人食ってやなとかあるんじゃないですかね。なんかあのなんだろうね、あのね、俺はいつも落合氏見るとね俺より5つぐらい年上じゃないかなって、もう還暦65ぐらいじゃないかなと思うんだけど、俺よりも5つか6つ下なんです、確か。
はあ、そうなんですね。それもまた
なんか修羅場5つぐらい渡ってきた感じですよね。
ああ、なるほど。ということは、はい、じゃあ、今のプロ野球界で見ると面白い野球は落合の野球。うん、
落合監督の、うん、あの、中継の表情を見てるとすごく面白いです。
表情、
はい、ピンチの時のおどおどした時の目の動きとかね。本当に一つ一つ、意外とあの、感情が出やすい人なんですよね。
なるほど、ね。そうですか。はい、じゃあ、まあ、中日ドラゴンズの監督ですから、まあ、巨人軍的にはまあ、
いつの間にかなんか中日の情報はいっぱい入ってきましたね。巨人より多くなっちゃったみたいな、ね。
まあね、本当に敵ではあるわけですけど、はい、でもやっぱり見てて面白いのは落合博満の
面白いですね。何をやりたいかが非常に分かります。
はあはあ、
やっぱり勝たなきゃいけないってのははっきりしてます、
うん、
勝たなきゃ野球はしょうがないっていう、勝たないと野球は面白くならないという、あの川上監督の V 級の頃の勝たなきゃいけないっていうんじゃなくて、小さい時の野球、僕らが野球やった時、勝たないとつまんねえよなっていうさ、あれですよ、
勝って初めて面白い、
面白いっていう、あれの連続性ですよね、彼を求めてるのはね。
ということは返す刀で、じゃあ落合の野球じゃない野球、今のプロ野球にもあると思いますけど、そういうのはあんま面白くない、
なんかこう勝ちたい野球だったらどういう野球をやればいいのかっていうことを具体的に見せてくれてませんよね。コピーでも何でもいいんですよ。あの巨人だったらもうフレンチ高級野球とかね、もうすごいフランス
もう全部最高、
最高、
最高食材、最高
だから、そういうことを一つ言うと、あ、巨人ってそうなんだ、高級料理でもう行きたいんだと、
もうこってりでこてこてでいい
んだ、そうそれで負けたらしょうがないじゃんみたいなさ、
だから、まあ、確かに長嶋監督の時はまあそういう感じだし、まあそれで批判も当然あったけど、
いやいや、それはいい、あの当然ありますよ、でも徹底してましたもんね、
確かに全部最高級
優勝しなきゃいけない、勝たなきゃ、勝つためにはこれしかないっていうのありましたよね。名コピーでいいんですよ、一つ何かね、なんかこう単純でものすごく分かりやすい。だから僕はあの落合っていうのはカミソリ一枚野球っていう、これ私だけがつけたんですよ、誰も知らない。だからカミソリ一枚ちょっとやばいような言い方なんだけど、紙一重よりもさらに薄い、もっと薄いところで、もう2対1とか1対0の本当にスレスレでいつも勝ち続けるカミソリ一枚野球という、そういう野球で勝っていかないと。だから、まあ、去年はほとんどカミソリ一枚野球っていうのは少なかったですよね、これがちょっと出ないと今年はやっぱり苦労しますよね。
でもそれがはっきり分かるわけですね、そういうスタイルなんだ
と。そういう形、とにかく1点、ここで1点っていう時の1点を取りに行かないと、中日っていうのはここで1点逃しちゃうと、この試合危ないなっていうのは、そういうところで連れ連れて勝たないと、勝てない野球ですよね。
なるほどね、
そんなにチャンスは何回もあるチームじゃないですから、さっき言ったように日本人の、良き日本人があるもので一生懸命最高の料理を作っていくみたいにもてなしていくという、そのもてなすっていうのはそういうことですよね、すごいうまい金なんていうの、高い素材でさ、なんとかっていうんじゃなくて、あるもので一生懸命作ってくれて、もてなすっていうのは嬉しいじゃないですか、だから多分中日の選手たちも一生懸命やっぱり少しでもチームがつく強くなるためには、そういう個人プラス、落合はすごい個人主義なんだけど、でも選手たちは何か自分たちの足りないもの、お前にも足りないぞっていうのを相当言い合ってやってますよね、忠告しながらね、お前はあそこまで、井端と荒木なんか相当やってますよね、
そう、
井端は面白いね、いい奥さんもらったけどね。
まあ今シーズンね、ちょっとポジションもチェンジしてっていうところとね、またちょっと新たな展開が、
だからサプライズ結構あるんだ、意外と地味だって言うんだけど、結構やってるんですよ、
ね、だって考えられ、普通ね、二塁とショートを変えるなんて、
落合のノックなんて見たことあります？
すごいですよね。
もう微妙なスレスレで、もあんなにね、もう、去年なんか、しかも中村のりの時なんか、バッティングマシン、来た球を、それを落合ノックしたんですからね。生きた球の方がいいっつって。だからもう20球でもう、中村のり吐きそうになったって言ってましたから。だからそういうなんかね、野球を好きな人間にとっては結構サプライズあるんですよ、
そうか、じゃあそういった意味でも今年のね、落合の中日も
そうですね、
見どころありと。
なんか俺、我職に本気なよりも野球の話の方がなんか夢中だったんです。Let's get knowledge with
fun。ガマの件がお送りしているラジオ版学問のすめ、今回のエキスパートはサッカー詩人の根締翔一さんです。小学館から著書、我職に本気なりが出版となっています。根締さんはもともと高円寺の商店街で、先ほども話がありましたが、乾物屋を営まれて、で現在では試作や作家活動とともに阿佐ヶ谷の商店街 で、ね、民芸店を、
うちの女房が、やってます。
はい、
なんかあの商店街のなんかざわつきの中でね、仕事もちょうどねじめ民芸店の苦手で仕事してるんですけど、なんかこうざわついてるとホッとするっていうか、
それやっぱ商店街っていう、
そうですね、
いうところなんですね。
一回軽井沢に缶詰になりましたけど、 全く書けませんでしたね。
あ、もう静寂の中で。
もう、ああいうのが一番静けさが弱いですね。
やっぱ何かしら音がしないと。
音がしてて、それから、ちょっとこう、行き詰まった時に、行きつけの喫茶店が2、3軒あるんですよね。そういうところにちょっと息抜きしたりとか。なんかその、そういうとこ3軒ぐらい回ってくると、また仕事がやる気になったりとかね。毎日その繰り返しですよ。
なるほど、ね。まあ、高円寺も阿佐ヶ谷も、いわゆるその中央線エリアの商店街、はい、ということなんですけど、このエリアの特徴っていうのはどういうことになりますかね。
フラットっていうか、
フラット。
フラットっていうか、その、なんだろう、出入り自由っていうのかな。
敷居が。
そうそう、ね、低いっていうところが、よそ者もちゃんと受け入れるし、だから出ていくときも、そっと出ていけんですよね。別に、いろいろお世話になりましたと。
ご挨拶
もしなくても、スーッと入ってきて、スーッと出ていけるっていうのは、一番の特徴かな。
だ
から
それが中央線エリアの。
そうですね。特に、中野から西荻窪、この中間で私なんかも学生時代、ずいぶん私の友達なんかも下宿してるの多かったんですけど、やっぱりそういう感じで見てましたよね。
なるほど。まあでも、地域的にもその、都心じゃないし、かといってすごい郊外でもなくて、その中間ぐらいのエリアですね。
だから、作家でも、井伏正治さんとか、割と、なんか、こう、ほんわかしてる作家っていうの、あんまりピリピリしてる作家じゃなくて、割とほんわかした作家が、やっぱ阿佐ヶ谷に、神林赤月さんとか、割となんて言うんだろう、阿佐ヶ谷文化人とか高円寺文化人って言われてる人っていうのは、割と穏やかで、のんびりした作家の方が多いですよね。
なるほどね。まあ本当ね、でもその地理的にも、その都会と田舎の中、ちょうどファジーな感じの、ね、混ざり合ったいい感じですよね。
それで、まあともかく若い連中も多いし、年寄りも多いし、なんかぐちゃぐちゃ、いつも、そういうなんか、わい雑な感じっていうのが、なんか妙に、なんだろうな、町の力になってるところっていうのかな、どこの商店街でも今、まあ、僕が呼ばれていろいろ地方なんかも行くとき多いんですけど、やっぱりなんか商店街が力がないと、町の力がないと同時に、なんか人の力までなくなってるという気がしてしょうがないんですよね。
それこそ地方に行くと、ね、シャッター銀座みたいな、ね、言われ方をする、ま
あ、そうですよね。みんな郊外ね、車で大きな駐車場があってね、若い連中みんなそこに集まったりとか、映画館もあってとか、そういうのあるんだけど、商店街ブラブラブラブラしながら、知ってる人と話しながら、なんかこうちょっと休憩して、知り合いの喫茶店なんかあって、なんかこう一日それであっという間に過ぎていくという、そういう時間の持ちようっていうのかな。だから人と人のなんかこう、つながりの中で時間が過ぎていくっていうのは、やっぱり今の若い人は鬱陶しいのかもしれないんだけど、俺なんかやっぱり、そういう時間、必ず一日どっかで持ってるとこありますよね。
なるほどね。まあそういったその商店街の中で、文字通り生まれ育って、いらっしゃるわけですけど、その、今の、まあその、中央線エリアの商店街は昔ながらの雰囲気もまだ残ってるかとは思いますが、でもやっぱり変わってきてるところも。
いや、もうどんどんそれは変わってますよね。街の、要するに商店街の構成自体が変わってきてるし。
構成。
いわゆる生鮮食品のお店がなくなってますね。魚屋さんとか八百屋さんとか、そういうのはやっぱり寂しいですよね。商店街の良さっていうのは、やっぱりそういうところの良さですからね。同じお店、種類のお店が随分、多いですね。5店舗ぐらいあったり、
雑貨屋さんだったりとか、そうです
、そういうお店が、でそういうところでなんか値段で競ったりなんかしてますけど、なんかそういうんじゃない。だから僕なんかやっぱり、まずさつま揚げ屋さんなんて、やっぱり商店街行くと結構いろんなね、呼ばれて地方なんか行っても、さつま揚げ屋さんってなんかまだ残ってますね。そういう昔の匂いっていうのかな。必ず奥さんが店で、店の前に出て商売して、いつもさつま揚げをこう並べてるっていう感じで、旦那が奥でさつま揚げあげてるっていう、なんかそういう図式っていうのかな。だからさつま揚げ屋さんが唯一なんかそういう匂いを残してるかなっていうのは時々思うことありますけどね。
なるほどね。そうか。じゃあまだ残っている中央線エリアにして、まあそうであるから、まあ言わんや本当地方やとやった感じになってきちゃう。
いやもうかなり厳しいんじゃないですかね、みんなね。
これはでもね、やっぱりそれはぜひ 再生というか活性化、ね、もう一回してほしい。
活性化っていうか、うん、もうそこがなくなってしまうと、私なんかもそうなんだけど、うん、そこに何があったかって人間って忘れちゃうんだよね。
うん、
そこにお店、ここのお店前に何だったっけっていう、その、人間の記憶って本当いい加減ですよね。寂しいですよね。だから忘れられちゃいけないっていうのは、だからまあ、うちなんかもうやれる限りね、やっていこうかなという思いを、ねじめ承知ってうさんくさいなと思う人もいると思うんだよね。商売やりながら作家やったりさ、一体この人一体何だろうと思うんだけど、でも基本はやっぱりどっかで商売やってきて、いまだにやっぱりその商売で2階で仕事やってるというのが、一番のその大きな力っていうか、詩も書いたり、こういう、まあ、我職人本気なりみたいなエッセイ集出したりするんだけど、基本はやっぱりねじめ民芸店の2階でいるねじめ承知っていうのは一番ねじめ承知らしいのかなっていう自分で思うことはありますよね。
なるほど。でもね、そういう商店街本当に、地方とか特にそうですけど復興してほしいというか、
ね、呼ばれてね、どうすればいいんでしょうかっていろいろ、で今度高円寺には、ザ・高円寺っていう芝居小屋がねできたんですよね。この5月かな、
はい、
そうするといろんな劇団の芝居が高円寺で、やることになりますんで、そうすると外から来る若い連中なんかがその芝居結構入る芝居小屋なんでね、ちょっと高円寺の街も変わるかなとかね。やっぱりよその人たちが入ってこないと街の力ね、街って力が湧いてこないっていうところありますんでね、ちょっと今高円寺に期待してるとかあるんですよね。
なるほど、はい。まあでも本当それは敷居を低くして出入り誰でもいいよということで。でね、まあでもやっぱそういう仕掛けを作って、
はい、
なんとかっていう形ですね。そうですね。
それはやっぱり文化っていうのはそういう力を持ってると思いますね。演劇とかね。だから地方なんかでも子どもたちに詩を作らせるという、詩ということで町の活性化とか。やったりも私なんか呼ばれて一生懸命もう10年ぐらいやってますけどね、
はい、
その本当に小さな町ですけど、その子どもたちに応募して、その子どもたちに一番いい詩を賞をあげたりして、そうするとなんか他の町からいろいろ応募が来るんですよね。それが少しずつ広がってきて、あそこの町、詩でなんかやってる町だよねみたいな感じで少しずつ広がってきてますけどね。でもね、そんなに急には広がりませんよ。やっぱり少しずつそういう努力しとかないと。でやっぱり長く続けることですね。なんか 2,3 年やっちゃうと、もうそれですぐなんか反応がないとね、すぐ辞めちゃったりするんだけど、東京から行って頑張ってる、俺も頑張ってるぞとやっぱりちゃんとそういう姿見せないと、やっぱり地元の人も本気になりませんよね。
あ、やっぱりここは継続
です ね、 そうです
ね、いう部分ですよね。ねじめさんは本当にそれこそ生まれた時から商店街で育って、はい、ということですけど、その商店街から学んだことってありますかね。
庶民性ってことだと思うね。
うん、
だから庶民性のいいところも悪いところも同時になんか身につけてるっていうか、物書きとして時々テレビ出たりとか、こうやってラジオ出て喋らせてもらってると、ちょっと違うという、いわゆる商店街でも俺はちょっと違うぞという思いがありますよね。でも商店街の人たちって、だからって何、商店街の協力しなかったらもうすぐ言われますよね庶民ってそういうもんなんですよ。だからうちのやつともよく話すんだけど、いろいろマスコミとか出てるんだけど、だからといってそれに安住しちゃいけないっていうか、やっぱり商店街の集まりにもちゃんと出ていかなきゃいけないし、もっと庶民になっていかなきゃいけないよねっていう。でしか、あともう一つは庶民の持っているすごいパワーってあるんですよね。裏パワーって、例えばその昔で言えば江戸庶民の持っているエロパワーとかね結構下作者の持っている三刀教伝とか、人たちも自分たち商売やりながら物書いてたわけですよね。雑貨やりながらとか、そうすると庶民っていうのは一歩間違えるとものすごく正しい庶民なんだけど、ものすごい人の悪口も言うし、ものなんていうの、エネルギッシュなところあるんだよね。
むき出しだけどね。
そうで、それは書いてるものの中に、庶民も驚くようなあっと言わせるパワーのものを書いてみたいっていうのはありますよね。だから庶民とちゃんと付き合いながら、 庶民を脅かすような狂気というか、そういうものも同時に書いてみたいっていうのは、やっぱりこう商店街で付き合っている中で学んだっていうことはありますよね。
なるほど、そうか。でもそれを驚かせるようなものっていうのは、本当にその中にずっと身を浸してないと、それはね、
それはそうです、
できえないですからね、
うんうん、庶民に対しても脅かすようなものを書いてるし、
うん、
庶民に文句言われない付き合いっていうのかな、うん、そういうものもちゃんと俺はやってるよという、
うん、
そういうものをいつも自分の中にないといけないなっていうのがありますよね、
うん、そこにいる人たちっていうのは、まあお客さんでもあるし、その先生でもあるという、
う
ん、もうその二面性がある、
ね、
そこはもう商店街
だから、商店街だってそこで商売しながらそこで生活してるわけですからね、
うん、
生きてるわけですから、
うん、
意外と忘れちゃうんですよね。商売だけやってるっていうだけで、
うん、
そこで現実に生活してるっていうことを忘れてしまうこと多いんですよね。
あーはーはーは
ー、だからそこは大事にしたいなっていう、
うん、
商店街で川柳コンクールなんかを今、うん、やりたいっていうと、ねじめさんなんかちょっと手伝ってもらえますかっていうと、うん、川柳俺は作家だぞと思うんだけどあでもしょうがねえなと思って、
うん、
商店街に協力できるもんなら川柳の一つも選びましょうみたいなところはやっぱりね協力しようかなという思いはありますよね、う
ん、なるほどね。まあでもそれは本当にでも飛び込んでみてこそっていう部分ですよ ね、
そうだね、うん、あんまり格好つけてもしょうがないっていうかシェイのおじさん亡くなった、
あの赤塚不二夫さん、
うん、赤塚不二夫さんも、はい、仲居のある商店街のおじさんたちには、
うん、
もう言いたい、俺がやれるもんなら何度も協力するよってさ、
うん、
やっぱり赤塚さんも偉いなっていうのは、うん、そんな話聞いてね、
あれだけの巨匠であり
ながら、そう、うん、俺のやることは何でもやるよっていうのは、
うん、
そういう思いっきりも大事だなっていうのは俺今すごく感じることありますよね、う
ん、なるほどね。でもまあそれは本当に商店街にいるからこそ逆にね、特に強く感じる感情なのかもしれないですね。 Let's get knowledge with fun。ねじめさんはまあもちろんその民芸店を営みながら、
はい、
でもやっぱりその作家詩人という、まあ、言葉を生業としてらっしゃる、
はい、
どういう経緯でこの言葉を生業にということになったんですか。
やっぱり小さい時からっていうか小学校の時からダジャレ帳ってのを作ってたよね自分でね。
ダジャレ帳、
うん、文房具屋さんから買ってダジャレ帳って書いてでともかく最初作ったダジャレがねすごい受けたんですよ、
う
ん、でゴジラブームだったのね、
うん、
それで顔がねすごく顔がゴジラに似たやつがいてね、
うん、
ゴジラくんゴジラへどうぞっつったのねそうしたらねクラスでねすっごい笑いが来たんだよね。ダジャレってこんなにみんなが笑うものかと思って、
諸女作がドカンと来ちゃった
。そうそれでところがやっぱりだんだんやってるうちに受けなくなってくんだよね。ゴジラくんゴジラへどうぞがあまりにも受けちゃったんで、
そうか。
井の頭公園に行っといいのかしらじゃダメなんだよね、そのぐらいじゃ。
それじゃもう、全然ついてこない
の。全然ダメなの。
うん。
そうするとやっぱりクラスの女の子なんかが、
うん、
昨日お父さんがこんなダジャレ言ってたよって言って、
うん、
なんか目も控えてきてくれてね、俺にダジャレをくれんだよね。
もうダジャレ係なんですね。
そうそう、そうするとねじめくん、このダジャレ使ってなんて言われてね、
うん、
でそういうなんか自分の言った言葉が反応があるっていうのは好きでしたね、
うん、
でもだから中学2年の時は反応とっていうのがあって、
うん、
反応とにもう詩書いてましたね、
うん、
でその反応とに書いたものを詩やそれから詩だけじゃなくて、
うん、
なんか夏目漱石の坊ちゃん読んだんだけどそのちょっとした感想文みたいなの書いたりすると、
うん、
担任の先生が褒めてくれて、志村先生っていう担任の先生だったんだけど、
うん、
ねじめお前面白いなって言われて、うん、お前は詩人になれるぞって言われたのね。
お
中学2年の時ね、
はいはい、
でそれがやっぱりものすごく大きかったですよね、
うん、
詩人になれ分からなかったですよ。でうちの親父はまあ俳句をずっとやってたもんで、うん、うん、俳句一筋で商売やらずにやってましたんで、うん、親父に志村先生に詩人になれるって言われたけど、たらそうかお前言われたのかって、すごく親父喜んでた記憶がありますよね。それで親父の持ってた詩集なんかを読んだり、 今はっきり覚えてますよ、甲州屋乾物店ってうち言ったんですけどね、
うん、
その甲州屋っていう、ね、ネームが入ってる住み込みの子たちがみんな着てるユニフォームみたいなのあるんですよ、
うん、
それを着せられるんですよ、
うん、
中学2年の時にね、店番する時は、
はい、
そうね、それを着せられた時にね、なんかね、大人でもない子供でもない チューブラリンな自分っていうのは言葉が出てきたんですよ、うんうん、でチューブラリンな自分っていうのが出てきた時にこうなんだろう自分ってあそういうことなんだよねって自分で書いておきながら、うん、チューブラリンっていうそのなんかこう本当にチューブラリンになっちゃって、うん、こういう状態で今自分は生きてるんだっていうことを言葉によって決められたっていうかそういう存在なんだっていうことをその時にねすごく気持ちが良かったって感じでしたのカタリシス。
なるほど自分で自己確認ができた
そうそう、うん、要するに正確なだから自分の今置かれてる立場を正確になんか射抜いたんだろうね言葉でね、
うんうんうん、言葉にすることによって
できたんだよね生まれて初めてできたのね、
はいはい、
でそれであ俺は乾物屋の息子でこれであいいのかもしれない乾物屋の息子ってそういうことかもしれないっていうことを、うんうんうん、でところが1週間もするともうなんかねそれだけじゃ満足できなくなってくるんだよね。違う言葉を必要としてくるんだよね。
なるほど。カタルシスはまあその時で
もう消えちゃって、うん、もう次の言葉を求めてるっていう、うんうんで。それがなんかすごく中学2年の時に、その大人でもない子供でもない中ぶりの自分っていうのが、初めて私の中の死の言葉っていうか、うん、今考えれば大した言葉じゃないんだけど、それがなんか今日まで続いてるというのは非常に。だからその志村先生がなんで俺のことを、うん、詩人になれるぞって、どのぐらい本気の気持ちで言ったんだかよくわからなかったんで、うん、言われた方はずっと覚えてましたよね。うん、で中学2年の時に、それこそさっきのダジャレ帳じゃないんだけど、近所の文房具屋行って、詩ノートっていうふうにつけて、うん、毎日一遍詩を書こうと思ってましたよね。で、その中学2年の1年間で、全く詩の生活それでもうやめちゃったんです担任の先生が変わったからね、
うんうんうんうん、
それから26まで全く詩を書いてなかったんですよねで学生時代も詩を書いてなかったしただその中学2年の時のそのなんていうんだろうカタルシスみたいなのが体に残ってて、
うんうん、
26になった時にこれは今もう詩を書かなかったら一生もう詩を書くことはないだろうと、
うんうん、
それでまあ、たまたま同人誌やってるやつと出会ったってこともあるんだけど、うん、それから詩を本格的に、まあ、同人誌ででも書いても随分批判されたりしてやめようかと思ったこともありましたけどね、
うん、
だそれがまあたまたま書いた同人誌で書いたのが、うん、あの現代ステージョって雑誌の同人誌推薦作っていう、うん、そこで選ばれて活字になったんですよねで活字になるとなんとなく客観的に見えるっていうのかな、
うん、
あ自分はこれでいいんだっていうなんかそういう自信みたいなもの、うん、それでクラスにもう一人詩人になれるって言われたのがいたんですよね、
うん、
そいつは作詞家になりましたねで布施明の君はバラよりも美しいという、はい
うん、
あの歌をなんかあの作詞家に、うんなりましたね
ああそうですか、いよいよいよ
角谷健二って言うんですけど作詞家になったりしてだからクラスで二人作詞あのいわゆる詩人になれるって言われたのが、うんうん、僕とその角谷と二人が片や作詞家になって、うん、僕はまあ現代史の方に、うん、今小説も書いてますけど最初は現代史の方に行ってましたんで、
うん、
2人がその志村先生に詩人になれるぞって言われた2人が、うん、2人とも詩人になっちゃったっていうのは本当に不思議なことですよね、
うん、そうですね、へーそうかまあでもそのね中学の時にその詩と、まあ、言葉によって自己確認ができた、
そうですね、
ね、
いうだから言葉っていうのはあそこで僕は乾物屋が嫌いだとかなんかこう一言それで済んじゃったら素朴な言葉と正確な言葉って違うんだよねやっぱりね、
うん、
素朴の先にあるやっぱり正確な言葉に届かないと語る質までいかないんだよね
ほうほう
ほうあだからあの素朴じゃダメだっていうのはやっぱり
なるほどなるほ
ど僕は乾物屋の息子に生まれて嫌だってっていうんじゃ、
うん、
やっぱり死にならない。
あ、まだ不正確なんですね。
そうなんだね。
正確じゃないんですね。
そうなんだね。
なんとなくではなくて、もうちょっとこうクリアじゃなきゃ。
そうなんですよね。それはなんか感じることはありますよね。
あ、まあそういう言葉という観点から、
ええ、
こう今の時代とかっていうふうについて思うことってありますかね。
携帯っていうのは圧倒的に言葉を要するにそのなんだろう言葉を尽くすとか、
うん、
この自分の今の気持ちを伝わらないんで一生懸命伝えようとか何かその表現欲っていうのは結局そういうところから生まれてくるわけですよね描写しようとか細かく何かこうものを表現しようっていうのは 今だからそういう、こう共通の言語っていうのがあって、うん、それほど無理しなくても若い人は特にそうなんだけど、割と通じちゃうとこあるんだよね。これをこのなんか共通言語ってあるじゃないですか。もうなんていうんだろう、一時もう死語になっちゃうけどダサいとかさ、みんながなんかそのうざいとかさ、うん、なんか
こ
のなんかそういう言葉でさ、なんか共通言語でみんななんか同じ気持ちになったりようなじゃなくて、やっぱりなんかこうこれでもまだ言っても言っても言い足りない、まだ伝わってない、本当に伝わったのかなとか、そういう気持ちっていうのはすごく今足りないんじゃないかなっていうのはありますよね。
確かに、でもその共通言語だとさっきの話じゃないですけど、うん、正確ではないですよね。こうファジーな感じで、なんとなくその、うん、それっぽいけど、うん、いうことで本当に確信なのかっていうと、うん、そうではないっていう部分。
だから僕はあの高円寺純情で一番最初に書いた小説、うん、何が書きたいかって言ったらやっぱり描写ですよね、
うんうん、
あの昭和30年代のそのハイトリガミにこう肺がくっついたりして、そのハイトリガミを見てる自分というのはずっと見てたりした時間あったわけですよね。ハイトリガミって不思議にいろんなものがくっついてるわけですよ
そうですね、
ビスケットなんかくっついてる、なんでビスケットがくっついたのよくわからないんだけど本当に輪ゴムがくっついてたり、
そうですね、
うん、
変なものがくっついてますね、
もちろん蛾がいて肺がいて、うん、他の虫もくっついたりするわけですよね、
うん、
あのテラテラ茶色く光ってる様っていうのがあって、それがまたこう光の加減でね、いろんな色に見えたりとか、でそういうことをきっちり、ハイトリガミをきっちり描こうっていうのかな、どこまできっちり描けるだろうかっていうのが高円寺純情商店街の実は僕のテーマだったんですよね。でそれがまあいつの間にか、なんて言うんだろう、あの人情とか高円寺のなんかある下町とかね、
うん、
あの新宿を中心にした下町の物語とか、うん、なんかなってしまったんだけど、本当は俺の気持ちの中では違うんですよね。
うん、
やっぱりあの細かい描写っていうか、ハイトリガミをどれだけ今の若い子たちが見た時に、読んだ時にね、どのぐらい伝わるのかなとか、そういうことを一生懸命、防火用水があって、その防火用水の中に金魚を飼ってたんだけど、火事の時に、その一緒に金魚もすくって、ね、金魚がなんかあの火事場に、ぴょこぴょこ跳ねてる、こう、ね、様とかね、その様をどう描けばいいのかとかね、
うんうんうん、
そういうことに割とこだわって、描いてたんですよね。そうするとやっぱりおかしいもんで、あ、下町の人情物語っていうと、いつまにか俺も自身も下町の人情物語に期待にこだわらなきゃいけないみたいな最初はそうじゃなかったろうみたいなところはありますよね。
なるほどね。そうか。でもそうすると今、まあ、携帯とかで言葉が、まあ、軽くなってるっていうのはちょっと言い方違うのかもしれないけど、
楽になってますよね。
だからその遂行を重ねて、その鰹節じゃないけどカビつけ何回もしてとかっていう、
う
ん、あるべき姿ではなく、
ね、
もっとさらっと出てきちゃってる。
そうですね、うん、詩が読まれなくなってるっていうか、まあ、うん、僕は一方でも詩人ではあるんだけど、
うん、
詩というそのなんて言うんだろう、言葉のオブジェじゃないんだけど、
うん、
やっぱりその特に詩というのは大人になってから読めないっていうか、
うん、
もう30過ぎたら詩を読もうと思っても読めないですよね、
うん、
詩の読み方がわからないよね。中学とか小学校の時から、うん、詩をちゃんと読んで、言葉っていうのは世の中に役に立つ言葉と役に立たない言葉ってあって、詩の言葉ってどちらかというと役に立たない言葉なんですよね、
うん、
そんなにすぐに経済的効果につながるとかそういうことじゃなくて、メッセージがすごくあるわけじゃないし、
うんうん、
そういう詩もありますよ。メッセージの強い詩もあるんだけど、僕はあんまり好きじゃないんですよね、
うん、
なんか入り組んでて、なんかこう、この意味ちょっと分かんないよな、でも何度も何度も読んでるうちに、あこういうことだったんだっていう、なんかその、そういう詩もあるんですよ、世の中には、ね。
じんわり伝わってくる
みたいな。そうそうそう、そういう時間かけて、2時間、
うん、
3時間、1行に費やしながら、分かってくる詩ってあるわけですよね。そういうなんか時間っていうのがすごく大事だと俺は思うんです。それが、そういうのが読めるのは、やっぱり中学とか高校、
うん、
受験勉強をやってても、やっぱり読みたいものって、我慢できないんだよね。
うーん、
俺も経験あるけどね。そういうなんかね、それで受験失敗する子もいるんだけど、でも別にいいじゃん、俺は思う、いいと思うこともあるんだよね。
うん、
だから言葉の持つ 多義的な意味合いっていうか、いろんな取り方ができるという、うん、ああでもないし、こうでもない取れるっていう、ああでもないし、こうでもない、こうかな、ああかなっていう、そういう時間を持ってほしいというのは今ありますよね。
なるほどね。そうですか。食の話にちょっと戻るんですけど、はい、一番今本気になってる食べ物って何ですか？
お肉もに長州という、うん、中華料理の安くてうまいっていうか、うんうん、それからお肉もに安西といううなぎ屋もあるんですけど、うん、なんかそこはまあしょっちゅう行くんですけど、うん、作ってる姿がものすごくなんていうの、さっきの発酵じゃないんだけど、うん、なんかカンカンカーンってこうなんていうの、フライパンを鳴らして作ってる間におとなしくなんかこうチャーハン作んでも、うん、もうほいほいほいってなんかねそれで出す時もその女の人が出してくれるんだけど、うん、穏やかな空気が流れてて、まあさんって言うんですけどね、なんか彼の作ってる姿見てるだけでもなんかね、うん、ほっとするんですよね。でそれでしかも食べてるものを、うん、出てくるものが美味しいということがあるんだけど、うん、まず一番偉いものが、うん、自分が作ったもの、プライド持って作ったもの、うん、で2番目がお客さん、で3番目が自分、その優先順位はっきりしてるっていうの。だからもういいものを、いいものを出すという、いい料理を作るということが何に関してもこれがナンバーワン。
でそれはブレないよね。
ブレない。その次はお客さん。お客さんより、なんていうのかな、それは同列かもしれないんだけど、うん、むしろいいものをともかく出さなきゃいけないって言って、うんうん、でも自分はどうでもいいと。僕勘違いして逆なとこあるんじゃない、一番本人が偉かったりするとかあるじゃない。
そうですね。
お客さん何なのみたいなさで、そういうなんか優先順位がすごくしっかりしてて、うん、そうするとなんかすごく気持ちがすっきりするし、うん、で作ってる姿を見て、それで食べて帰ってきて、うん、まあ1週間に1回ぐらいなんですけども、なんかある日常の繰り返しの中でね、なんかこうそこのお店行ってると元気出てくるっていう感じはしますよね、うん、
その辺が本気にさせる部分でもあるわけですね、
人柄ですよ
この本にも何種類か出てきましたけど、はいはい、最後の晩餐っていうお題で、はいはいはい、まあ、いくつか候補がありましたね、はい、でその時にはやっぱり気分とかもあると思うんですけど、はい、現時点で今この時点で、じゃあこれが最後の食事です。
やっぱり鰹節屋の息子で生まれて、やっぱりね、乾物屋で鰹節で、やっぱり粉ガツオ、
粉ガツオ、
やっぱり人弁の本カリ節で醤油ちょっと垂らしてあったかいご飯で食べるのが一番いいかなっていう感じはしますよね。タゴの、うん、職人さんたちの作ってる姿を浮かべながらね、なんかまあ最後死ぬからそこまで余裕ないかも分かりませんけども、やっぱりあれは食べたいな。
そうか、やっぱそこは原点にして最高点っていう感じ。
そうですね。
っていう感じなんですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのは、まあ、先ほどもちらっとね、中学の時の先生の話が出ましたけども。
そうですね。僕は越中で詩取ったんですけどね、はい、詩で詩をもらったんですけど、その後すごくこんな詩書いてじゃダメだっていう思いがあって、うんうん、詩人で鈴木城康さんという詩人がいるんですよね、
はい、
鈴木城康さんという方がいて、はい、でその人の東中野にその文学学校みたいなのがありまして、その人に褒められれば、うん、絶対俺は詩人として生きていけられると思ったんですよね、
うんうん、
でその鈴木城康さんの時に1年通いました、
うん、
でも本当に通ってねじめ民芸店のライト版で通ってたんですけど、うん、と帰り鈴木さんを家まで送って、
うんうん、
鈴木さん優しい人で、ねじめくん上がってきなさいって言うん で、うんうん、でそこでまた 2,3 時間詩のいろいろ教えてもらって、
うんうん、
独り占めですよね最後だからそういうなんて言うんだろう、自分の要望、例えばわからないこと、ここをどうすればもっと良くなるかとか、そういうことに対して具体的にちゃんと答えてくれましたよね、鈴木さんっていうのは、鈴木城康先生はね。で最後に鈴木城康さんの奥さんに、もうねじめくん来ないでと、なんか僕やりましたかって言ったら、いやそうじゃないのよ、全部ね城康さんのエネルギーをね、あなた吸っちゃってるからね城康さんが全部エネルギー吸われちゃうからね、かわいそうだからもう来ないでくれってその奥さんに言われた時あったんだけど、あんだけ僕に付き合ってくれた先生っていうのかな、 いなかったですよね。俺がいつも甘党なの知ってるんで、うん、ケーキ近所で買ってきてくれたりね、うん、全部優しくしてくれた、
うん、あのおしるこの、
そうですそうです、
話に出てくる
海中汁粉ね、
海中汁粉、はい、そうか。じゃあ鈴木先生には詩も当然教えてもらって、でおしるこも
そうそうそう
そうそうなって、
海中汁粉も、まあ、でも今でも時々長電話ね、うん、しますけど、
そうですか、
ありがたい先生だなと今でも思ってます。
そうか、でもやっぱり詩人根締正一さんのやっぱりもうね、育て上げた、
そうですね、
ということになるわけです。
やっぱり先生だと思ったらそのぐらい行かなきゃダメですよね。ガンガン行って、まあ、うん、鈴木さんはそうやって答えてくれた人ですから、
う
ん、
まあそういう先生に出会えたというのもね、はい、幸せなことですよね。はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は作家詩人の根締正一さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
こちらありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家詩人の根締正一さんをお迎えしてお送りしました。根締正一さん、いや本当に面白い話盛りだくさんでしたが、言葉そして食、さらに長嶋茂雄というところで、本当に心動かされるものがたくさん終わりになる、本当に生きていることを楽しんでらっしゃる、そういった方とお見受けいたしました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。